おはようございます。普段吉祥寺集会に、集っております黒沢と申します。本日司会を仰せつかりました。今この集会ですね、並行してですね、中高生と若者キャンプということで、行っています。金曜日から行っておりまして、今日は最終日になっています。食堂などで少し場所を占領したりしておりますけれども、一般の方には少しご不自由かけているかもしれませんが、昨日もですね、遠足に出かけましたし、あるいは、若者の集いということで夜も、集会を持たせていただきました。若い兄弟姉妹というんでしょうか、中高生も含めてですね、今日この場にも参加しておりますけれども、そんな中でやはりこう多くの若い、魂というんでしょうか、そういうものに触れることができまして、私もスタッフという形で参加をしておるところですけれども、大変こう逆に、エネルギーというんでしょうかね、元気をもらっているというところで本当に感謝しているところでございます。今日の午後まで、やっておりますので、まだ今しばらくご迷惑をおかけするかもしれませんけれども、よろしくお願いしたいと思います。じゃあ早速集会に入りたいと思います。感謝します。愛する主イエス様、今日もあなたがここにいる一人一人に豊かに臨んでくださり、そしてこの場に集うことを許してくださり、お守りくださっておりますことも覚えて感謝をします。あなたからいただくお恵みが本当すべてであり、その恵みによって私たちはいつも平安で歩めますから感謝をいたします。今日これからメッセージをいただきますけれども、どうかあなたが聞く一人一人の上にも臨んでくださいますように、そしてあなたが集めてくださった方々ですから、どうか豊かに祝福をしてください。今日これからのひとときを感謝いたします。尊き主イエスキリスト様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。聖書の引用箇所が4箇所ほどございます。順にお読みしたいと思います。まず、ヨブ記、830ページです。ヨブ記の旧約聖書の830ページ、ヨブ記の42章の2節、ヨブ記の42章の2節お読みします。あなたにはすべてができること、あなたはどんな計画も成し遂げられることを私は知りました。次に詩編115編の3節、939ページになります。旧約聖書の939ページ、詩編の15編の3節を意味します。私たちの神は天におられ、その望むところをことごとく行われる。次の箇所がマタイ伝、新約聖書に入りまして、マタイによる福音書、19章の26節、35ページです。新約聖書の35ページ。マタイによる福音書、19章の26節。イエスは彼らをじっと見て言われた。それは人にはできないことです。しかし、神にはどんなことでもできます。最後にもう一箇所。ルカの福音書、97ページになります。ルカの福音書の1章の37節。ルカ1章の37節。お読みします。神にとって不可能なことは一つもありません。お願いいたします。
まあ、今、連中兄弟分かったように、中高生の働きは非常に大切です。まあ、第2世代、第3世代の若者は本当にもっともっと大切にすべきなのではないでしょうか。まあ、今の読んできてもらった箇所の内容とは、まあ、今日のテーマにもなりますけど、不可能が可能となることです。イエス様は、ルカ伝18章の27節に、人にはできないことが、神にはできるのですと、告白してくださいました。不可能と思われることでも、すべてがそのように不可能であると、限りません。けど、絶対に、不可能な状況も存在します。それにもかかわらず、信ずる者にとっては、すべてのことが可能であると聖書は言っています。どうしてであるかと言いますと、主に属する者は、不可能なことが何一つないお方を知っているからです。人にはできないことが、神にはできるのです。この言葉は、もちろん、イエス様の口から出た言葉です。そして、イエス様はただ単に真理を語るお方であっただけではなく、人格を持った真理そのものです。私は真理であるとイエス様ははっきり言われたのです。イエス様は嘘をつくことがおできにならない。聖書全体は人間において全く不可能なことが主においては容易に可能となるということの証明です。生きる誠の主はご自身のイエス様において我々に啓示してくださいました。この主はただ単にすべてをご存知なお方。また限りなく愛してくださるお方だけではなく、全能なるお方です。私たちはこの主と結びついていると、人間にとって不可能なことが主には可能であるということを体験するに違いない。まあ、このルカ伝18章の中では、すべてがこの大いなる真理を我々に証明してくるいろいろなことが我々の目の前に繰り広げられます。ちょっとだけ七つの手について、少しばかり一緒に考えてみたいと思います。まず第一に、主は差ししまってたされた願いに応えてくださるということです。まあ、一節から八節の中で、私たちは、イエス様によって語られた例え話を見ることができます。ちょっと読みます。一節から。いつも祈るべきであり、失望してはならないことを知るためにイエスは、彼らに例えを話された。ある町に、神を恐れず、人とも思わない裁判官がいた。その町に一人のヤモメがいたが、彼のところにやってきて、来ては、私の相手を裁いて私を守ってください、と言っていた。彼はしばらくは取り合わないでいたが、後には心ひそかに、私は神を恐れず、人とも思わないが、どうもこのヤモメはうるさくて、仕方がないから、この女のために裁判をしてやることにしよう。でないと、引き入れなしにやってきて、うるさくて仕方がない、と言った。主は言われた。不正な裁判官の言っていることを聞きなさい。まして、神は夜昼、神を呼び求めている先民のために裁きをつけないで、いつまでもそのことを放っておかれることがあるでしょうか。 あなた方に言います。神は速やかに彼らのために正しい裁きをしてくださいます。しかし、人の子が来たとき、果たして父親に信仰が見られるでしょうかとあります。まあ、この例え場所の根拠は一節に書かれています。人はいつも、いつでも祈るべきであろう。たまにじゃない。失望してはならない。まあ、この例え話の中心人物は一人の裁判官を責めてしまったヤモメです。私の相手を裁いて、私を守ってください。と彼女は願ったんです。けどその裁判官は長い間彼女を、まあ、結局無視したんです。けど彼女は何でも何でも同じ訴えを持って、聞き続けたから裁判官はうるさくて仕方がないからこの女のために裁判をやってやると決めたんです。まあ結局このヤモメは決して諦めないで願い続けました。ですからイエス様は彼女を見て嬉しかった。彼女の態度を褒めたのです。まあ、聖書全体は、主が差し迫って、引きなしに持ち出される願いを必ず、聞き届けてくださる、聞き入れてくださる、と何でも約束しておられます。私たちはいつでも祈ること、失望してはならないこと、諦めてならないことを要求されています。私たちは主の約束の成就を経験するまでいつまでも祈るべきです。この態度を取り続けることが大切です。イエス様はマタイでの17章の一節に、もしからし種ほどの信仰があったら、この山にここからあそこに移れと言えば移るのです。どんなことでもあなた方にできないことはありませんとイエス様は弟子たちに言われたのです。まあ弟子たちはびっくりして何を言ってるのか考えられない、ピンとこないと思ったでしょうけど、後で彼らはそういうことを確かに経験しました。パウロはローマの刑務所の中で書いたのです。ピリピ書4章13節。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのです。と書いたのです。私たちは祈るとき、全宇宙を動かす方の御手が動きます。そしてそのことによって不可能なことが可能となります。イエス様は大いなることをなさり、難しいことをも成し遂げてくださると訳しておられますから、祈り続けましょう。おそらく、私たちは難しい人のために、また人間的に言えば、不可能と思われることのために、長い間、祈っているかもしれない。まあ、失望しないようにしましょう。イエス様だけを見上げましょう。というのは、人間にとって不可能なことも、イエス様にとっては、たやすいことであるからです。第二番目、イエス様は、どんなにひどい罪人をさえも救ってくださいます。絶えず祈ることを呼びかけておられるこの例え橋との関連で、イエス様は、まあ、9節から14節の間で、いわゆるパリサイ人と主税人の例え話を話された。まあ、皆さん何回も読んだ箇所ですけど、まあ、聖書全体の言わんとしていること全部含まれているか、本当に素晴らしい箇所です。もう一回読みます。9節から。自分を義人だと知念し、他の人々を見下している者たちに対しては、イエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登った。 一人はパリサイ人で、もう一人は主税人であった。パリサイ人は立って、心の中でこんな祈りをした。神よ、私は他の人々のように、ゆする者、不正な者、堪忍する者ではなく、ことにこの主税人のようではないことを感謝します。私は主に二度断食し、地方の受ける者はみんなその中部の位置を捧げております。ところが、主税人は遠く離れて立ち、目を手に向けようともせず、地方の胸に叩いていった。神様、神よじゃない、神様、こんな罪人の私を憐れんでください。あなた方に言うが、この人の方が、前の人よりもきっと認められ、家に帰ってきました。なぜなら、誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるからです。まあ、絶えず祈ることを呼びかけておられるこの例え場所との関連で、この、まあ、イエス様は、この主税人と、パリサイ人の例え話を話されたのです。このパリサイ人、まあこの聖書学者は非常に宗教的でしたが、生きる誠の神を知りませんでした。彼は自分のことだけを考えて、自分の立派な生き方や良い行いのことだけを考えていました。祈りの中でさえ彼は自分のことだけしか考えていなかったのです。それですから次のように言われました。彼は自分に向かって心の中で祈ったと。もちろん彼は主の皆を使ったでしょうけど、主の皆の栄光のことは少しも考えなかったのです。けど、主税人は遠く離れて立ち、目を手に向けようともせず、自分の胸を叩いていった神様、こんな罪人の私を憐れんでください。主税人は、ただ単に罪人であっただけではなく、そのことを知っていました。よく知っていました。彼は次のように言いました。神様、罪人の私を憐れんでください。彼は自分が最もひどい人間であると確信していました。私は最もひどい闇の中で永遠の滅びに至るに値するものであると彼は思ったのです。結局主は憐れんでくださらなければもう終わり。けれども、イエス様ご自身がここで次のように言いました。この罪人が義とされ、受け入れられ、罪を許され、神の家族の一員となったのですと。しばしば私たちはこの人が救われるのか、あの人が救われるなのでしょうか、と疑います。けども、イエス様の救いの力は誰をも贖うのに、本当に十分です。主の血の力はどのような人の罪をも許すのに十分です。ヨハネ第一の手紙一章七節に、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。と約束されています。まあ、私たちは自ら主を汚す者、迫害者、暴力を振るう者といい、その上、自分の罪人の頭と自称したサウルのような人を考えてみれば良いなのではないでしょうか。おそらく、パウロよりもひどい人に出会ったことがないなのではないでしょうか。けど彼は喜んで、証しするようになりました。テモテ第一の手紙一章の中三節からちょっと読みます。私は以前は神を汚す者、 迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでした方なので、憐れみを受けたのです。私は憐れみを受けたと言える人は幸せなのではないでしょうか。私たちの主のこの恵みは、キリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたということは、まことであり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。カラバスこういうふうに言っただけじゃなくて、本当にそう思ったんです。まあ、このサウロは私たちの主イエス様の熱烈な証人の一人になりました。私たちが家族、親戚、友人など、イエス様から遠く離れている人々のことを考えるならば、次のことを忘れてはなりません。人間にとって不可能なことも、主にとっては可能である。イエス様は一番ひどい罪人でさえも、救ってくださるお方です。私たちは皆、イエス様は不可能を可能にしてくださるということを経験したなのではないでしょうか。信仰に導かれた方々は、イエス様が不可能を可能にしてくださるということの生きる証明そのものです。私たちは、私たちが救われたことを考えるならば、確信を持って、再び、他の人々のために祈り続けることができます。パウロは、キリストは、罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は、誠であり、そのまま受け入れるのに値するものです。私はその罪人の頭です。ルカ伝7章に出てくる罪の女は、イエス様の非常に深い愛を経験し救われました。イエス様は彼女に何と言ったかと言いますと、あなたの罪は許されています。ルカ伝19章に出てくるザーカイは、金銭欲の強い男でした。けど、イエス様との出会いによって完全に変えられました。七つの悪霊に取り憑かれていたマクタラのマリアは、イエス様を通して大いなる解放を経験したのであります。まあ、私たちはこういった例を次から次へといくらでも続けることができます。というのは、主イエス様は今も同じことをなさってくださるからです。私たちは決して期待できないような人々も瞬間的に変えられます。なぜならその人々はイエス様に信頼を置いたからです。人間にとっては本当に不可能なこと、したがって全く絶望的で何も期待できない場合でさえ全生涯である、全能者であがるイエス様は、まあ、ご自身の啓示してくださり、奇跡を行ってくださいます。我々の主は生きておられます。私たちはまずまず、この主に信頼しようではないでしょうか。第三番目、イエス様は、小さな子供にさえ、ご自身を啓示してくださいます。まあ、とても二人の子供のために、祈るようになりますけども。まあ、ルカ伝書8章に戻りまして、中古説からちょっと読みましょうか。イエスに座っていただこうとして、人々がその幼子たちを身元に連れてきた。ところで弟子たちがそれを見て叱った。しかしイエスは幼子たちを呼び寄せて、こう言われた。子供たちを私のところに来させなさい。止めてはいけません。神の国はこのような者たちのものです。誠にあなた方に告げます。子供のように 神の国を受け入るものでなければ、決してそこに入ることはできません。子供の返しの信心ない人もいます。けど、現実はその人たちにもっと良いことを教えてくれます。旧約聖書に出てくるサムエルは、彼が、まあ、イエス様を全く個人的に経験した時まだ子供でした。今日も若い時にイエス様に出会って多くの信ずる者がいます。ある人たちは5歳、6歳、あるいは7歳の時に会社の経験しています。そして、その時の会社は後になってからも本物だったことが判明しています。まあ、全ての利用者にとって、このことは大きな励ましとなるはずです。子供たちの中で働いている兄弟姉妹も、このことは大きな刺激となるはずです。子供が利用者の愛し、利用者の話し合うことができる年頃になれば、イエス様を愛し、イエス様と語ることもできるようになります。もちろん、救われるのに誰も年取り過ぎることはないということも同じように強調されなければなりません。誰かが救われるにはあまりにもボケてしまっているということも嘘です。ここでもまた人間にとって不可能なことも主にとっては可能であるという命題が当てはまります。誰も救われるのに若すぎることはありません。しかし同じようにイエス様を経験するのに年取りすぎるということもないのです。人間的に見るならば、いろいろな疑問が確かに現れてきます。けど、イエス様の次のような約束の言葉を忘れてはなりません。主なる神にとっては全てのことが可能である。経験できるのですと。第4番目、主なる神はこの世の誘惑から解放してくださいます。ルカ伝18章に戻りまして、18節からちょっと読みます。またある役人がイエスに質問していった。たとえ先生、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私をたとえと言うのですか。たとえ方は神お一人に他には誰もいません。今しめはあなたもよく知っているはずです。堪忍してはならない、殺してはならない、盗んではならない、偽証を立ててはならない、父と母を敬い。すると彼は言った、そのようなことはみんな小さい時から守っております。イエスは これを聞いて、その人に言われた。あなたはまだ一つだけ欠けたものがあります。あなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けやりなさい。そうすれば、あなたは天に宝を積むことになります。その上で、私についてきなさい。すると彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。イエスはこれを見てこう言われた。裕福な人が神の国を入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは、ラクダが針の穴を通ることほどがもっと優しい。これを聞いた人々が言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのですと。まあ、ここでは、残念ながら世の誘惑に負けてしまった一人の、まあ、金持ちの話が出てきます。彼は非常に宗教的で、 まあ、子供の時から戒めを守っていました。彼がイエス様を求めてきたという事実は、彼が心の中で上渇きを持ち、本当に求めていたということを示しています。23節ですね。彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。間違いなく彼よりもイエス様は悲しんだなのではないでしょうか。金持ちになることと金持ちであることは聖書の中でどこにも別に禁じられていません。けど、富が救われるためにまだイエス様に従って行くために妨げとなるならば、この富は結局罪です。このことを彼に明らかにするためにイエス様ははっきりとおっしゃいました。裕福の者が神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりは楽だが、針の穴を通ることがもっと優しい。まあ、自分の富にしがみつき、自分の富を神にしてしまう人は、この金持ちや経験したと同じことを経験します。同じこの青年は非常に悲しんで、イエス様から離れ去ったのですが、その結果は何だったでしょうか。罪の許しをいただくこともできず、主なる神の平和を得ることもできず、誠の満たしを与えてくださるお方を知ることができなかったのです。主なる神の代わりになるものは全部偶像です。私たちを全く満たしてくださるお方、私たちの愛と崇拝の全部を欲するお方、そのお方だけに私たちが使えるべきお方こそ、生きる誠の神です。金と富が我々を捉えてしまうならば、この偶像崇拝は罪です。パウロはマナ弟子であるテモテに書いたので、その第一の手紙6章10節ですけど、金銭を愛することが、あるよる悪の根だからです。お金を持っていることは別に悪いことはない。けどそのお金が自分だけのものであると思うならば間違っています。我々の持っているものは預かっているに過ぎない。それがどのように使われるかを私たちは決めることができません。主だけがその権利を持っておられるのです。私たちは主のものだから私たちが持っているものも全て主のものです。まさにそれですから私たちの日々の祈りは次のようなものでなければならないなのではないでしょうか。主よ、私は何をしたらいいなのでしょうか。教えてください。私はわからない。あなただけしかわかりませんから、どうかあなたの望むことだけを願いますと。まあ、ルカ伝14章33節の意味はそういうことでしょう。そういうわけで、あなた方は誰でも自分の財産全部を捨てないでは、私の弟子になることはできません。ここで書かれている捨てるという意味は一般に使われている意味での捨てるというよりは全てを主に捧げるということです。私たちの金、私たちの家、私たちの車、私たちの家族、妻、子供、全ては主に捧げるべきです。小さい私たち、知識の命でさえ私たちのものではありません。私たちは私たちがしたいことや楽しみとなることをすることはできません。 私たちは高い代価を買い取られたものです。私たちは主のものです。私たちは聖霊の宮であり、主なる神の住まいです。ヨハネは、当地のイエス様に出会った兄弟姉妹に書いたのです。その第一の手紙の二章、ヨハネ第一の手紙二章の中古説、ちょっと読みます。世をも、世にあるものをも愛してはなれません。もし誰でも世を愛しているなら、その人のうちに御父を愛する愛はありません。すべての世にあるもの、すなわち、肉の欲、目の欲、懲らしめの血などは、御父から出たものではなく、この世から出たものだからです。世と世の欲は滅びされます。しかし、神の御心を行う者はいつまでも長らえます。第五番目になりますけど、主はご自分のためになされたすべての犠牲を償い、それに報いてくださるという点です。ルカ伝に戻りまして、18章の28節から30節まで読みます。するとペトロは言った。ご覧ください。私たちは自分の家を捨てて従って参りました。イエスは彼らに言われた。誠にあなた方に告げます。神の国のために家、妻、兄弟、両親、子供を捨てたもので、誰一人として、この世にあって、その幾倍かを受けないものはなく、後の世で永遠の命を受けないものはありません。いつの時代にも、イエス様のために、自分の故郷を捨て、家族を捨て、高級を断り、さらには、イエス様のことのために全てを捧げるため、結婚も断念する多くの人がいました。イエス様を知らない人は、頭を振り、その人たちには何かが欠けている。もったいないと言うでしょう。聖書の中に出てくるベタニアのマリアが高価な油をイエス様の頭にかけたとき、弟子たちの判断は、なんというもったいないことをするなのかと。私たちは、それが決して浪費ではなかったことを知っています。それと同じようにイエス様の鉢の方がエジプトのすべての財宝よりもはるかに大きな富であると見なすならば、それは決して計算違いではない。モーセは本当はね、王になる可能性を持つものでしたからば全部捨てたんです。けども彼はもっと大いなるものを得るようになりました。主のために犠牲を捧げるものは決して損しません。その人は豊かに償われ、報われると今の読みました29節30節に書かれています。それと同じことは次の箇所に見られます。マタイでの19章29節です。また私の名のために家、兄弟、姉妹、父、母、子、あるいは畑を捨てた者はすべてその幾倍も受け、また永遠の命を受け継ぎますと。これこそ豊かな償いです。それは何百倍もの償いになります。イエス様はすべてお考えられないほど素晴らしく報いてくださいます。イエス様はイエス様のために生きることは生きがいのあることです。またイエス様のことを知らない人がいるのですから、その人たちが福音の聞くというのであれば、どんな犠牲を払っても 損することはありません。イエス様の愛によって駆り立てられることを後悔する人は一人もいません。初代教会の動かす力、喜びの源とは一体何だったでしょうか。ちょっと一箇所見てみましょう。コリント第2の手紙、新約聖書の302ページになります。コリント第2の手紙の5章から、まず中4節と中5節をお読みいたします。コリント第2の手紙5章の中4節と中5節です。というのは、キリストの愛が私たちを取り囲んでいるからです。私たちはこう考えました。一人の人がすべての人のために死んだ以上、すべての人が死んだのです。また、キリストがすべての人のために死なれたのは、生きている人々がもはや自分のためにではなく、自分のために死んで、蘇った方のために生きるためなのです。それから18節。神はキリストによって私たちをご自分とは解説してくださいました。または会の務めを私たちに与えてくださいました。日節。こういうわけで私たちはキリストの施設なのです。ちょうど神が私たちを通して懇願しておられるようです。私たちはキリストに代わってあなた方に願います。神の和解を受け入れなさい。私たちの誰もがキリストの代わりの施設となるべきです。私たちの誰もが自分の置かれた環境において、イエス様のしもべとして神の和解を受け入れなさい。救われることは可能です。イエス様のところに来なさい。イエス様は許してくださいます。イエス様は新しく作り変えてくださいます。イエス様は解放してくださいますと叫ぶものとなるべきなのではないでしょうか。私たちの誰もが与えられた召しにふさわしく、忠実に歩むと豊かに報われるようになる。また次のようなイエス様の御言葉を聞くようになります。マタイ伝25章23節。よくやった。良い忠実なしもべだ。あなたはわずかなものに忠実だったから、私はあなたにたくさんのものを任せよう。主中の喜びを共に喜んでくれ。第6番目。主は、あるよる約束を果たしてくださいます。ルカ伝の18章、今度、続いて31節から読みましょうか。さて、イエスは中二弟子をそばに呼んで彼らに話された。さあ、これから私たちはエルサレムに向かって行きましょう。人の子について預言者たちが書いているすべてのことが実現されるのです。人の子は異邦地に引き渡され、そして彼らにあざけられ、恥ずかしめられ、裁きをかけられます。彼らは人の子を鞭で打ってから殺します。しかし人の子は三日目によみがえります。しかし弟子たちには彼らのことが何一つわからなかった。彼らにはこの言葉は隠されていて、話されたことが理解できなかった。まあ私たちの主イエス様がこれから受けるべき苦しみと死が三日目によみがえると同じようにすでに何百年も前に預言者たちによって預言され、主の経験なさることが旧約聖書の預言の成就であるとおっしゃっているのをまあ読むことができます。イエス様の予言は正しかったでしょうか。イエス様の予言されたことがすべてそのように起こったなのでしょうか。その通りです。すべては予言されたように正確に実現されました。そのことから私たちは 主なる神の時において、すべての約束が成就されるという結論を引き出すことができます。将来については、信ずる者を迎えるためにのイエス様の再臨、それから死を見ずして、すべての誠の信者の景況、さらに、目の見える形でのイエス様の再臨、そして千年間の続く平和の国の確立、それから主イエス様は世界の裁き主としてすべてのものを裁くようになると予言されています。確かに私たちは多くのことも考えられないし想像できませんけど、すべてのことは成就するのです。というのは、人間にとって不可能なことも主にとっては可能だからです。諸女マリアにとっては、彼女が約束された救い主の母となるなどということは不可能なことでした。このことが御使いを通して彼女に予言されたとき、彼女は罪のようにしか言えなかったのです。どうしてそのようなことになり合いましょう、私はまだ男の人を知れませんのに。けども、それにもかかわらず、彼女は御使いの福音を信じました。そしてマリアは、御言葉の真理を経験しました。すなわち、人にはできないことが、主にはできるのですと。まあ、この岩尾のように、確固とした確信は我々の日常生活の特徴とならなければなりません。主は私たち信者のために、イエス様の体なる教会のため、イスラエルの民のため、世界の諸国民のために素晴らしい約束を与えてくださいました。民数記の23章の中級節に次のように書かれています。まあ、主とは一体どういうお方なのでしょうかという問いに対する疑問、まあ、答えです。旧約聖書の252ページです。民数記の23章の中級節です。神は人間ではなく、偽りを言うことがない。人の子ではなく、超えることはない。神は言われたことをなさらないだろうか。約束されたことを成し遂げられないだろうか。まあ、イエス様は、マタイで24章の中で、この天地は滅びされます。しかし私の言葉は、決して滅びることがありません。人にはできないことが、神にはできるのです。最後に第7番目ですけれども、イエス様は奇跡をなさいます。ルカデに戻りまして、18章の34節からお読みいたします。イエスがエリコに近づかれた頃、ある盲人が道端に座り、物乞いをしていた。群衆が通っていくのを耳にして、これは一体何事ですかと尋ねた。ナザレのイエスがお通りになるのだと知らせると、彼は大声で、ダビデの子のイエス様、私を憐れんでくださいと言った。彼を黙らせようとして、先頭にいた人たちが尋ねられたが、母親はまずまず、ダビデの子よ、私を憐れんでくださいと叫び立てた。イエスは立ち止まって、彼をそばに連れてくるように言いつけられた。彼が近寄ってきたので、私に何をしてほしいのかと尋ねられると、彼は主よ、目が見えるようになることですと言った。イエスが彼に見えるようになれ、あなたの信仰があなたを 直したのです。と言われると彼は立つところに目が見えるようになり、神をあがめながらイエスについていた。これを見て、民は皆神を賛美したとあります。まあ、ここで、まあ、バテマイという名前の持ちが癒されたことが記されています。この男の人は全盲でしたけど、見えるようになれというイエス様の命令によって彼は立つところに目が見えるようになったと確証されています。私たちはこのことを理解できないけど、人にはできないことが主にはできるのです。アブラハムとサラにとって彼らが大変な、まあ、光栄で、なお一人の息子を与えられるということは考えられませんでした。けど、主はこのことを予言なさいました。そして主は奇跡を成したもお方です。創世記の18章、11節。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、サラには普通の女に会うことがすでに止まっていた。14節。主に不可能なことがあろうか。私は、来年の今頃、定めた時に、あなたのところに戻ってくる。その時、さらには、男の子ができている。当時、アブラハムはもうすでに100歳。サラは90歳でした。したがって人間的に見るならば子供ができるということは全く不可能でした。私たちはアブラハムの信仰とその信仰の土台について、まあ次のように読むことができます。まあよく知られているローマ書4章。非常にまあ素晴らしい箇所です。新約聖書の270ページです。ローマ人への手紙の4章の17節からお読みいたします。このことは、彼が信じた神、すなわち、死者を生かし、ないものをあるもののようにお呼びになる方の御前でそうなのです。彼は、望み得ない時に望みを抱いて信じました。それは、あなたの子孫はこのようになると言われていた通り、彼がある喜びの人々の父となるためでした。アブラハムはおおよそ100歳になって、自分の体が死んだも同然であることと、サラの体の死んでいることとを認めても、その信仰は弱りませんでした。彼は不信仰によって神の約束を疑うようなことをせず、反対に信仰がますます強くなって、神に栄光を期し、神には約束されたことを成就する力があることを固く信じました。不可能なことが可能となりました。アブラハムとサラは一人の息子を授かったのです。主に不可能なことがあろうか。まあ、主にとって難しすぎるというような状況があるなのでしょうか。主が解決できないような問題があるでしょうか。主が救うことのできないような頑固な罪人があるなのでしょうか。主が回復できないような堕落した人間があるなのでしょうか。主の能力を超えるようなことが何かあるでしょうか。おそらくあなたの状態はもうどうにもならないと思い込んでしまうほどひどいものであるかもしれない。もう遅すぎると思われるような状態かもしれない。確かに人間的に見るならば全ては全く絶望的かもしれないけど、次のような御言葉はそれに勝っています。人間的に見ればというよりは主の目から見ればということになりますと、すべては全く違ったものとなるのです。 なぜなら全能者なる主イエス様にとって不可能なことは何一つないからです。人にはできないことが主にはできるのです。まあ、終わりに一つの問いを考えてみましょうか。私たちはこのルカ伝中8章を通して次のことをはっきりと見てきました。一番目、主はイエス様は答えてくださる、差し迫ってた姿の願いに。二番目、イエス様は救ってくださる、どんなひどい罪人でさえも。三番目、イエス様はご自身の啓示してくださる、幼の子にさえ。四番目、主イエス様は解放してくださる、この世の誘惑から。五番目、イエス様は償ってくださる、すべての犠牲を。六番目、イエス様は成就してくださる、あるよる約束を。そして、七番目、イエス様は奇跡を成してくださる、生きておられるからです。そして、まあ、問いとは次のようなものです。私たちの主イエス様はいかに大いなるお方なのでしょうか。私たちはイエス様の偉大さの力、また力を認識するなのでしょうか。私たちはイエス様の偉大さ、イエス様の力とを見るならば、安心してすべてを主に委ね、次のことを経験するでしょう。すなわち我々の主イエス様は生きておられるゆえに、我々の人生においても不可能なことが可能となるのです。まあ、今からちょっと二人の子供のために祈りたいと思います。まあ、小池、みちるちゃんのために、まあ、かつあきとちゅんこに与えられた子供です。それから、まあ、植木、まなちゃんのためです。まあ、安高、兄弟とエレナ、姉妹に与えられた子供です。結局、子供が与えられること。やっぱり、親は、喜びますし、そして喜んでる親は、結局、まあ、明かししたい気持ちもありますし、それから、まあ、親はもちろん、特別な、まあ、願いを持つものです。まあ、聖書を見ると、次のことはっきり言えます。すなわち、イエス様は子供を呼んでおられます。ある人は言うと、子供もかと言うんです。本当は子供だけなんです。それから、イエス様は子供を祝福したいと望んでいます。本当は子供だけなのではないでしょうかね。それから、イエス様は子供を用いたいと望んでおられるからです。本当は子供だけなのではないでしょうか。結局大人になった人々はやっぱり子供のような気持ちを持たないともうダメです。今話したようにサムエルという子供は大いに用いられた。どうしてでしょうか。主よ語ってください。聞く耳があるという態度を取り続けたからです。まあ、旧約聖書の中で、ある女性について書いてあります。何歳だったかわからないけど、まあ、イスラエルは征服されてしまって奴隷になったんです。まあ、中四五歳の女の子だったかな、わからないけど、そして結局敵国の将軍に仕えるものとなったのです。この将軍の名前は、病気になっちゃって、そしてあの奴隷として使えた女性は結局誠の神について証ししたんです。将軍は聞く耳を持っていた。どうして？やっぱり彼女は純粋で 裏表がないと分かったからです。まあ彼女の証を通してあの将軍は導かれ救われたんです。そして福音書の中でアロマ商人について書いてあります。まあ集まった人々はね、男だけ4000人。どうして男と書いてるかわからないけども、イエス様は男のためにだけ集会を設けたことがないと思います。そうすると女性も子供も赤ちゃんももういっぱい集まったんです。けど食べ物がないんです。一人の小学生ぐらいね、お弁当持ってきたんです。一人の小学生のお弁当だって、何千年のために役に立たない。けども、あの坊やはね、いいよ、イエス様、使って。という態度を取ったから、みんな満腹されたのです。結局、子供こそが主に与えられた宝物です。詩篇の中で、あなたは幼子と血のみ子たちの口によって力を打ち立てられるという箇所があります。確かに子供がみちろちゃん、まなちゃん与えられたから、やっぱり親は嬉しい。主から受け取ると、やっぱり喜びに満ち溢れます。そして親は結局証しする。何を証しするか、自分で育てられない。主に頼らなければ、ちょっと心配なんです。皆さんお願い、一緒に乗って、みちるのため、まなちゃんのために乗ってくださいよと。それから親の切なる願いとは、結局、この子供たちは、主の栄光を表すものになってもらいたい。この子供は私たちの所有物ではない。主に与えられたものですから、主にお捧げいたします。この態度を取る者は、大いに祝福されます。ちょっと一緒に祈りましょうか。愛する主イエス様、あなた様は生きておられ、支配しておられ、みちろちゃんとまなちゃんの与えてくださったことを覚えて本当に感謝します。あなた様は、ご両親の気持ちも知っておられます。確かに嬉しいけどどうしましょうか。助けてください。憐れんでください。導いてください。必要な知恵を与えてくださいと祈るようになったことも本当に感謝します。自分はできる。OK と思う人に対してあなたは知らん顔します。助けられないからです。あなた様の祝福こそが全てであることを教えてくださったことも感謝します。どうか、このみちろちゃんを通して、まなちゃんを通して、あなた様を働くことができ、ご影響を表すことができるように恵んでください。尊い皆によってお祈り申し上げます。アーメン。
イエス様、あなたが次男、ミチルのためにも、またご自身をお捨てになり、十字架で、贖いの御業を成し遂げてくださったことを感謝いたします。あなた様がどうぞ、ミチルのことを祝福してください。そして、あなた様ご自身の器として、豊かにお持ちになってくださいますようにお願いいたします。私たち夫婦は本当にどのように育てていけばよいのかわかりません。あなた様がお導きくださって、あなた様のご計画がこの道を通しても成し遂げられ、あなた様だけにご栄光が来されますようにお導きになってください。どうぞ、この子が幼い時から自分の罪を知って、またあなた様が成し遂げてくださった十字架の救い、また復活を自分のこととして個人的に受け入れることができ、またあなた様に悔い改めることができますように、どうぞ憐れんでお導きになってください。イエス様のお名前により、ご祈りを感謝して祈ります。アーメン。
感謝いたします。愛する主様、あなたの尊い名前を賛美し感謝いたします。あなた様は私たちが知り得る、ずっと以前からマナのことをご計画してくださり、またこの祝福式をも整えてくださいましたことを本当にありがとうございます。これからのマナの歩みの中でいろいろなことが起こると思いますけれども、マナがあなたが用意してくださった光の道を歩むことができますように、私たち親としてもどうしていいか分かりませんから、一つのことに対して一緒に祈ることができますように、また家族が一緒になって共に祈ることができますように、どうか弱い私たちを憐れんで導いてください。これからマナに関わる多くの人々の上にも、あなた様のご栄光と福音が与えられますようにお祈りいたします。今日この場を本当に感謝して、この感謝とお祈りと尊き主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
主一番の歌いましょうか。
Thank you.
それではこれで集会を終わりにします。まず感謝したいと思います。愛するイエス様、今日もあなたがここに集う一人一人の上に深くそして豊かに臨んでくださり、あなたが私たち一人一人に恵もうとされておることを覚えて感謝をいたします。あなたは全知全能の神であります。それゆえにあなたに不可能なことは一つもありません。そのことを今日また多くの御言葉によって知ることができましたから本当に感謝いたします。そのことによって私たちは多くの喜びを持ち、そして常に祈ることが必要であり、そしてまた失望することがないということをまた新たに覚えますから本当に感謝いたします。今日またここに子供たちや中高生そして若者も集っておりますけれども、あなたがそのキャンプも祝福してくださり、そしていつも中心にいてくださったことも覚えられますから本当にありがとうございます。キャンプも今日で終わり、それぞれの地に散っていきますけれども、そして学校生活あるいは社会の生活に入っていきますけれども、どうかその一人一人の上にもあなたが望んでくださり、その一人一人の考えの中にあなたが入ってくださり、いつも不可能を可能にしてくださる、そんな方であるという心の中に温かみを持って、今日もまた、これからもまた歩むことができますように、どうか力づけてください。あなたがこのひとときを祝福してくださったことも覚えて感謝いたします。尊き主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。
一つ、最後に賛美をしたいと思います。リクエストをお願いします。
180番お願いします。 それではいくつか連絡事項がございますので、連絡をしていきたいと思います。まず中高生キャンプについて、小池兄弟よろしくお願いします。
いくつか連絡をさせていただきます。若者中高生の集いなんですが、先ほどもお話ありました通り本日で最終日を迎えております。これからですね、昼食をとった後に、若い方々、それから中高生の方々で、掃除をしていただきたいと思います。